助けがたくさん必要ですので、先にお祈りしてから始めたいと思います。英語でお祈りします。 I'm going to pray in English. Father, thank you for allowing us to be together. Thank you for bringing Nozomi and I here to share this time of worship to you. We can only see Jesus as the Holy Spirit works in our heart. So, Holy Spirit, please help us to worship. Help us to grow and to look at Jesus and to be transformed into his likeness. Through your word today, we pray. Please protect me from saying something that's false, and protect me and forgive me for any wrong motivations of not worshiping you, and pray that you just lead us into worship as we look at your word together. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. 皆さんありがとうございます。とても一緒に過ごして嬉しいです。私たちは自分と違う世界観を持つ人にどう対応したらいいでしょうか。多分皆さんの周りにはいろんな世界観のある人がいると思います。無神論者であれ、神様を信じてるかもしれないんだけど、自分と違う神様、聖書の神信じてる人でしたら、皆さんがそうでしたら、その違う、アメリカでいろいろありますね、ニューエイジとか、そういう社会になってきてます。いわゆる多文化的になってきてます。私たちの社会がいろんなバックグラウンドから、いろんな国から、いろんな文化から、いろんな人が混ざってるじゃないですか。それで自分たちはクリスチャンじゃなくても、自分たちはどのようにそういう自分と違う人と関わっていけばいいですか。そういうことを考えることがとても大切だと思って、こういう説教にしました。で、私が最近聞いた、そのどう対応するかということに対するの2つの考え方を少し短く紹介したいと思います。日本で私は信徒の神主さんと10時間のインタビューしましたが、彼が私はクリスチャンであるということがよく分かってて、そして私にこういうことを言いました。あなたたちは一神教、つまり一つの神、一人の神を信じています。唯一の神以外を礼拝することは悪と みなして拒否します。しかし私たちのような他神教は、いわゆるいろんな神を信じている人は、その絶対的な悪はないと信じ、そしてすべての世界観やすべての神を受け入れることができますと、そういうことを言われました。つまりいろんなことを信じている、いろんな神を信じているなので、とてもフレキシブルになっていろんな世界観を受け入れることができるということですね。次はニニアン・スマートという、一般宗教学者で、クリスチャンな方だったけど、彼はこのようにことを彼の本に書いてますし、彼がよく言います。私たちの社会がグローバル化するにつれて、さまざまな文化や霊的な伝統がぶつかり合いますが、互いを理解し合うことは当たり前のことです。つまり彼が強調したいことは、誰も絶対的な証明を持って自分の世界観こそが正しいと言ってはならない、そういう考え方ですね。で、この2つの人たちは、この2人の人たちはとても違ったバックグラウンドから来たんですけど、ちょっと似てるではないですか。似てるところがないですか。その似てるところは、私が思うんですけど、私たちの今の現代の社会の一般の考え方であると思います。で、表現してみると、英語で tolerance という言葉がよく使われますね。とても人気になっている tolerance という言葉、日本語では寛容になりますでしょうか。寛容で、この寛容という意味は、その中にみんなが寛容とか tolerance とか使っている時にこういうふうに言っています。絶対的な真実を拒否し 絶対的な真実を信じ、すべての世界観、あ、すみません、絶対的な、この漢字読めません。絶対的な真実を拒否し、すべての世界観、宗教、性的思考などを受け入れるべきであるということです。この性的のこと、今とても大きなテーマになってますから、それも入れましたね。でも、聖書はどうですか？聖書はこの寛容ということについてどう私たちに教えようとしているでしょうか。多分私たちが思っているよりこの寛容という考え方に近いところがあると思いますが、その寛容という、みんなが大好きな寛容というテーマを聖書がその間違ったところを正して、そして完全なものにしたいと思います。で、このことをしっかりと理解することにより、現代の世界に生きる人々により効果的にイエス・キリストの福音を伝えることができると私は信じます。で、クリスチャンじゃない人でもこの聖書の、知恵をとても宝物となると私は思います。で、今日の話は2つのポイントからしたいと思っています。1つ目は、パオロは憤りを持って反応をしました。2つ目は、パオロは適切な会話により対応しました。この反応しましたというのは16節、今日読んだ16節から来ていますが、こういう言葉があります。町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じました。そのまま憤りという言葉を使いました。それでパオロの対応というのは17節の一番大事な部分で、人たちと論じたという言葉がありますね。で、反応と対応というのはどのように使っているかというと、反応というのはパオロがその偶像を見て感じたこと、率直感じたことで、その対応というのはそれに対するの行動であります。そういうふうに使っています。大丈夫ですか？で、その2つのポイントに入る前に、少し今日読んでる箇所のバックグラウンド、背景、そしてアテネの町の背景、とても面白いことなんですけど、について少し話したいと思います。最初は使徒行伝の背景なんですけど、使徒行伝はとても大好きな箇所の書物です。世界宣教の歴史がそこで始まりますね。最初は福音はこの田舎から来た貧しい、教育の受けてないユダヤ人のものでした。それでその12人から始まったんですけど、いろんな壁を乗り越えて、言語の壁だったり地理的の壁だったり乗り越えて、全世界に受け入れられるものとメッセージとなります。そのメッセージは簡単に言えば、イエス様が死んで復活して、それを信じる者は救われ、そしてイエス様が帰ってきます。そのメッセージは本当に全世界のためのメッセージで、そのストーリーが使徒行伝の中から、使徒行伝で始まります。で、私たちはまだその続きの時代に住んでいます、生きてます。だから使徒行伝を見るとき、自分はイエス様を信じているならば、イエス様の教会で私の一つの仕事は、その福音をまだ乗り越えられてない壁を福音に伝えることによって乗り越えることです。で、ジョシュア・プロジェクトという研究のグループなんですけど、彼らの統計によると、まだ6000以上種類の民族がこの福音のメッセージまだ聞いたことないです。6000以上、その中がの一つは日本であります。だから私たちはまだ情熱を持って、日本の壁すべてこの福音が乗り越えることができると思いますか？できます。だから楽しく日本で福音伝えて、その壁が全部壊されて、イエス様の愛を日本人の人たちがはっきりと見えるようになるまで頑張りましょう。で、 この今日読んだところなんですけど、パオロとテモテとシラスというこの3人の宣教師が初めて東洋の世界、アジアから西洋の世界のヨーロッパまでその福音を運びます。福音、イエス様のメッセージ、もともとアジアのものです。イエス様はニューヨークから来ましたかって日本人に聞いたら、あ、多分そうですねという人もいるんじゃないですか。でも違う、もともとアジア人でした。で、私が今日読んでるところはそのヨーロッパのものなんだということが分かる、そういう使徒行伝の中のそういうところです。とても大事だ、私たち西洋人のクリスチャンにとって大事なところじゃないですか。それでアテネの中にパオロが一人になってアテネに入る。シラスとテモテから別々になって、いろんなひどい目にあったので別々になって、でパオロが一人で彼らを待ってる街の中で、そしてパオロがいろんなその街の中を歩いて、でいろんなことを見てるんだけど、特に見たのは、特に集中して見たのは偶像であります。でアテナの偶像はどういうものかというと、まあ、いろんな形といろんなサイズがあったでしょうけど、一つの有名なのはパルテノンの中にあったアテネという町の神の偶像で、それは9から11メートルぐらいの高さ、40 feet high。 そしてそれは金とあと象牙で作られて、とても驚くべきような、驚くような、多分鎌倉にいたら大仏がありますね、多分そんな感じだけど、逆に大仏はお寺がなくて像だけで、パルテノンはもともとの建物が建てるんだけど、中にある像は本物じゃないね。で、まあ、そういうところにパオロが行きますけど、このような偶像を見てパオロはどう感じました？皆さんだったらどう感じますか？日本にいたら私は同じようなところを見ました。で多分日本アメリカ人の反応と日本人のは違うかもしれないんだけど、パオロの反応を見て学びましょう。どう感じたかというと、これが2つ目のポイント、憤りを感じました。憤りを持って反応しました。で、この憤りという感情について話したいと思います。その後に何に対しての反応であったかということを話したい。この憤りというのは、もともとの言語の意味調べてみると、とても聖書、新約聖書の中のとてもユニークな言葉なんだけど、こういう具体的に言うと、こういう意味です。読みます。誰かや何かに対して猛烈な怒りの情報を覚えることであるという意味です。だからとても深いところから来ている感情、中途半端な感情ではありません。まあ、じゃあそれをもって何に対しての感情でした？何に対しての情熱でしたか？もちろん偶像を見てそう感じたでしょう。でももっと深いことがあると思います。なぜならパオロにとって偶像は何であるかという疑問が思いつきますが、ローマの1の23節にぜひ聖書ある方開いてください。ローマの1の23にはパオロのその偶像の見方、偶像についての考え方がはっきりとそこに書いてあります。それはその永遠の神の見栄を滅ぶべき人、滅びべき人間や鳥、獣、宝物の形に似たものと変えてしまいました。つまり本物の作り主の神がいる、すべてを作った神がいます。そういうすべてを作った、作られてない方がいるので、その方こそ私たちを愛し、その方こそ私たちの愛を受けるのにふさわしいだと思います。その方こそ全ての崇拝を受けるのにふさわしい。なのに人たちが自分の 人間の手で作られたものを礼拝してる、崇拝してる。パウロがこれを見てびっくりしました。なんでこれ、この人たち、あ、かわいそうだけじゃなくて、神様は全ての栄光を受けるのにふさわしい。だからつまりパウロのこの反応は、この人たちに反対している反応ではないし、この偶像にそのものに対して反応に反対して反応しているでもないと思います。何に対して反応してたかというと、パウロは本物の崇拝、つまり神様の栄光に情熱を持っている。その情熱の気持ちは神の栄光への情熱だと思います。だからもちろん偽りの違った間違った礼拝にも情熱を持っています。だからパウロが他の世界観、他の宗教を見たときに、それに反対するよりも、それをあまり集中するよりも、パウロがもともと感じているその根本は神の栄光への情熱であると思います。それでその情熱を持って、その憤りを持って反応したという、その反応を持って何をしましたか、どんな行動になりましたか。まあ、2つのポイントなんですけど、パウロは適切な会話により対応しました。で、パウロは暴力になりましたか、そのトンカチ持って偶像壊しましたか。違うんだけど、昔の宣教師残念ながらそういうことしました。それは聖書的ではない。パウロは自分の友達連れて戦争を起こしましたか。違います。残念ながら歴史の中にクリスチャンですと言いながら、クリスト教ですと言いながら暴力的になって戦争も起こしている、そういう悲しい例もありますか。それは本当のクリスト教じゃない、それは本当の聖書ではありません。本当の聖書ここに書いてあります。パウロは何をしましたか。パウロは会話、適切な会話を持って対応しました。で、会話どういうことかというと、とてもいいことだと僕は思いますね。とても尊敬を持って、一方的じゃなくて、ところでこの英語ではいろんな言葉を使ってるんですけど、日本語では論じ合うですね、そういう言葉。それはもともとどういう意味かというと、自分が信じていることを伝えて、で伝えた後に人がその自分の意見言ったり、そしてそういう話し合ったりする、そういう意味であります。だからそれはすごい平和のやり方だし、尊敬を持ったやり方だと思います。で、そしてもう少し宣教師にとってはこれはとても大切な適用だと思いますが、パウロはその中でいろんなグループにその福音のメッセージ、イエス様のメッセージを伝えます、論じ合います。ユダヤ教、そしてユダヤ教じゃないんだけどユダヤ教の神を崇拝している異邦人、他の人たち、そして3つ目のグループは異邦人で完全に違うユダヤ教の神聞いたことないという人たちです。その3つで、それぞれのグループをパウロがそのグループにぴったりの、そのグループに合わせた話し方で、コミュニケーションの取り方でその福音伝えます。例えばユダヤ教の人はみんなその当時、まあ、今もシナゴーグというところで集まります。だからパウロがシナゴーグに行きます。同じように入って、同じように喋って、みんながよく理解できるために。で、今度はアテネの町場に行って、市場に行って、そして昔のアテネの哲学者、有名なソクラテスとかアリストテルとかがやったと同じように、その市場で自分の信じていることを伝えます。だからぴったりですね、それぞれのグループで。どうしてそういうことをするかというと、それはもともとイエス・キリストから来ています。イエス様は永遠の神、神の子であって、で私たちはよく分かりません神様。でも神様が人間となったら あ、人間だから、人間ならよくわかります。それこそイエス様がしてくださった、これは受肉と言いますか、イエス様が人間となって私たちはよく理解できます。私たちの世界に入ってわかりやすくしてくれました。とても感謝しています。だから私たちも同じようにすべきです。で、例えば一つの適用すると、あ、まあ、これは開かなくていいんですけど、第一ペテロの3の1には、聖書がその妻たちにどのように自分の夫を神様に導くべきかということについて話してありますけど、こういうふうに書いてます。妻たちは言葉じゃなくて、妻たちはブツブツ言ったり、その旦那さんを騙して教会に連れて行きなさいと書いてあります。そうですか？いや、そうじゃなくて、言葉よりも服従しなさいって書いてあります。つまり、その旦那さんにとって分かりやすい方法、旦那さんにとって入りやすい方法で知恵を持って伝えます。そしてより効果的なやり方で福音を伝えます。で、これが本当にこのパウロがやっていることの中でよく見えると思います。じゃあ次に行きますけど、私にとってこれはどう適用できますか。パウロの反応は、その憤りを持って反応しました。そして対応は、適切な会話を持って対応しました。まあ、私たちにとっては、パウロがその憤り持って反応したと同じように、私たちは偽りの崇拝、つまりイエス様を知らない人たちに、イエス様を知らない国々村々見たときに心が砕かれなければなりません。で、パウロが適切な会話を持って対応したというのは、私にどう適用ができるかというと、私たちの口を開くように導かれる。だから私たちの心は砕かれなければなりません。そして私たちの口は開かなければなりません。その2つだと思いますが、そのもっと根本にあるのは、パウロの中で覚えてますか？その根本は神の栄光への情熱であると思います。これが一番メインのポイントです。神、宣教とか他の宗教と関わるときに何が絶対に一番大事かというと、神への情熱だと思います。例えば、これ私がどんなことを言おうとしているかというと、ちょっと逆から見てみると、クリスチャンの人ならばたまにこういうこと、強い言葉をクリスチャンの他の先生から聞いていると思いますが、あなたは信仰が弱い、だから伝道しなさいということですね。だからつまり伝道によって信仰が成長する、伝道したら情熱を持つようになる。逆じゃないですか。パウロが神への情熱を持ったからこそ、他の偽り崇拝を見て心が砕かれ、そしてそれから出てきた行動は口が開いた。で、私の一人の日本にいる友達、大好きな友達だけど、彼はやっぱりちょっとこういうことに悩んでると思います。よく彼の教会は駅前伝道しに行くんだけど、彼が行くときに、ああとても難しいですって彼が僕に言います。なんかよくわかんないんだけど、やらなきゃいけないんだけど、でも難しいですって彼が言うね。まあなんとなく私もわかると思います。駅前にいて知らない人に無視されたりとか、もう大変ですね。私人と話す、いっぱい喋るのが好きだから。でも彼の問題はね、多分逆に彼はその伝道しなきゃいけないんじゃなくて、伝道は自然に神への情熱から出てきます。で、もう一つ、私がどうしてこれが大事かという思っているかというと、何数年前になるんですけど、一人の日本人の女性が茅ヶ崎の方なんだけど、 彼女は涙を流しながらイエス様をやっと信じました。1年間ぐらいかかって、そして信じました。それで信仰が成長して、自分のクリスチャンじゃない家族にもその証をよくしていましたが、急にいなくなった。急に教会との関係を切った。そして連絡がつかない。で、こういうことはやっぱり日本で宣教していると、多分誰であっても何年間か日本で宣教したらこういう話がたくさんあると思います。急にいなくなる。まあ Facebook でちょっと助かってるんだけど、でもいや本当にそれは悲しいことだけど、神様が、私たちが神様を見てるならば、神様の栄光を見てる、神様の力によって動いてるならば、それあんまり心配しなくてもいいですね。もちろん悲しいことなんだけど、行き過ぎはしないですね。自分絶望にはにならないですね。で、自分に神様が自分たち、神様の情熱で私たちが動いてるならば、自分には頼ることをしないと思います。人間的にやってれば、何人が来ましたかとか、自分はもっとこういう戦略的にならなきゃいけない、もっと進学に行かなければなりませんとか、そういう考え方になってくると思いますが、それは神様を見てないからだと思います。で、まあちょっとだけこの話を置いておいて、クリスチャンじゃない人もいると思いますが、こういうパウロが憤りを持って反応したんだとか、他の宗教があるのに自分の宗教を絶対的に伝えたいと、そういうことを聞いてると、もう嫌だと思う人もいるかもしれませんね。で、それはどうしてかというと、その寛容の思いだと思いますが、寛容の中にその皆さんが寛容、その考え方の中で考えている一つのこと、すごいいいことがあって、それは全ての人を受け入れたいですという思い。だからこういう私がしているような憤りを持って反応するという話聞くと、それはあまり寛容じゃないと感じてきますね。あまりその人を受け入れて、あまり人を愛してないかもしれない。私はある意味で同意します。受け入れることはとても大切だからです。神様が本当に全ての人を受け入れようとしています。神様はどんな国でも、どんな宗教でもどんな性的のバックグラウンドでも人たちを受け入れようとしています。だからそれは正しいことです。でも寛容というその考え方の中に矛盾もあると思います。例えばよくこういう話聞きますが、真実というか真理というか、この世界の本当のことは山のように、山に例えられます。で、その山にいろんな道があって、その道は全て一番上のに行きます。その上は神であれ、悟りであれ、天国であれ、まあ、それぞれの宗教の考え方あるんですけど、結局みんな同じです。そういうふうに考えたことないですか？結局みんな同じです。だから本当はその中の大きな問題があります。その中に大きな問題があります。それはそういうことが言えるのはどのような人ですか？その山の上に立って、そしてそれぞれの道を下、自分の下より、そのそれぞれの道を見下って、よく全て分かった人しかそういうことが言えないと思います。つまり、私は全て受け入れます、何でもいいですと言いながら、実は不完全なもので、私こそ全ての真実をよく見えるというようなことになるのではないですか？皆さん分かりましたか？ついてきましたか？矛盾だけじゃなくて、それ この人みんなそれぞれそれでいい、あそういう考え方もあります、あどうぞ、でも自分の考え方が一番いいんだという思いにもなります。つまり人はみんなそれぞれ自分のもの、自分が信じていることは本当は一番いいだと思っています。だからこそそう信じているのではないですか。でも私たちはそれだから他の人とぶつからないために何も言わない方がいいという結論を避けた方がいいと思います。逆に私たちは互いと同意してないですということを平和を持って言うべきだと思って、それから会話によって私たちはその世界観、その考え方の一番いい考え方を見つける、つまり一番へりくだった一番愛を持った考え方を探さなければなりません。私はそれがイエス様だと思っています。なぜなら彼は死んで敵のために、敵を愛しながら十字架で死んで、そしてとても愛を持ったへりくだっている方だからだと思います。だからもう一回言いますけど、私たちはここで適応すべきところは神様への情熱を持つべきだと思います。でも問題があります。大きな問題があります。これから一番大事なところを言いますが、その問題は私たちはそのような情熱を持つことができない。私ケビン・ウェストこそ偶像崇拝者であります。みんなここにいる方はみんなどうですか、完全の神様に対しての情熱を毎日持っていますか。そうじゃないと思います。なぜなら私たちみんな罪人で、すぐにイエス様を忘れたりします。すぐに自分の夢を神様より高くしたり、自分のカリアを神様より高くしたり、それぞれの偶像がありますが、私たちみんな、一人の有名な神学者が言うんですけど、人間の心は偶像の工場です。一つの偶像が捨てられたらもう一つ作っちゃう、そういう連続だと思います。だからどうすればいい、それだったら私たちはもうこの聖書的のように聖書のように対応できないと思います。それはとても美しい答えがあると思います。それは私たちは完全の神への情熱を持った人を信じなければなりません。それは主イエスキリストです。どこまでの栄光、どこまでの情熱を持ったかというと、私が大好きな箇所をちょっと読みたいと思いますけど、黙示録の5の9から10、黙示録の5の9から10によると、こういうふうに書いてあります。ところでこれは天国で起こっていることで、みんな神の王座、玉座 の周りで神様を信じている、神様を賛美している、イエス様を賛美している、そういう歌ですけど、その歌を読みます。彼らは新しい歌を歌っていた。あなたは巻物を受け取ってその封印を開くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その地位によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を清めるのです。イエス様はここで何をやったかというと、素晴らしい行動がありました。それは全ての国、彼はイスラエル人だけど、イスラエル人だけのために死んだんじゃなくて、日本人のためにもアメリカ人のためにも全ての国のために、イエス様がその尊い血潮を流してくださった、 そこまで愛を持ってる、そこまで素晴らしい行動を持った。そしてそれはどこから来てるかというと、大事な言葉この箇所の中にあるんだと思いますけど、神のためにと書いてあります。絶対的のその根本は神への情熱のためにですので、私たちがそのイエス様を見て信じたら、イエス様の情熱が自分たちのものとなってきます。自分の情熱はそういう情熱は自分にはないです。でもイエス様を信じることによって、聖霊様が、そのイエス・キリストの霊である聖霊様がイエス様の情熱を私たちに与えてくださる。そうすると私たちは本当に正しく、本当に愛持って優しく、心が砕かれ、偽りの崇拝を見て心が砕かれ、そして口が開くようになると思います。じゃあお祈り、最後にお祈りします。神様感謝します。イエス様を賛美します。あなたは本当に神様のために一番の犠牲を払ってくださいました。私たちがあなたを見て、どうか私たちを神への情熱、神の栄光への情熱で満たして、そして全世界に送ってください。この教会を祝福してください。病んでる人たち、神様がどうか体に触れて助けてください。そしてイエス様だけにある本当の喜び、本当の命、本当の礼拝へとますます導いてください。感謝して主イエスのお名前によってお祈りします。アーメン。